ひと房のぶどう。有島武郎。一。僕は小さい時に絵を描くことが好きでした。僕の通っていた学校は横浜の山の手という場所にありましたが、そこいらは西洋人ばかり住んでいる町で、僕の学校も教師は西洋人ばかりでした。そしてその学校の行き帰りには、いつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした。通りの海沿いに立ってみると、真っ青な海の上に軍艦だの、商船だのがいっぱい並んでいて、煙突から煙の出ているのや、帆柱から帆柱へ万国旗を駆け渡したのやがあって、目が痛いように綺麗でした。僕はよく岸に立って、その景色を見渡して、家に帰ると、覚えているだけを、できるだけ美しく、絵に描いてみようとしました。けれどもあの透き通るような海の藍色と、白い保線船などの水際近くに塗ってある陽光色とは、僕の持っている絵の具では、どうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても、本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は、学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達は、やはり西洋人で、しかも僕より二つ年が上でしたから、背は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は、舶来の上等のもので、軽い木の箱の中に、十二色の絵の具が、小さな墨のように四角な形に固められて、二列に並んでいました。どの色も美しかったが、取り分けて愛と陽光は、びっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より背が高いくせに、絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると、下手な絵さえが、なんだか、見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを、羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば、僕だって、海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになぁと、自分の悪い絵の具を恨みながら考えました。そうしたら、その日からジムの絵の具が欲しくって欲しくって、たまらなくなりました。けれども僕は、なんだか臆病になって、パパにもママにも買ってください。と願う気になれないので、毎日毎日、その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで、幾日か日が経ちました。今までは、いつの頃だったか覚えてはいませんが、秋だったのでしょう。ぶどうの実が熟していたのですから。天気は、冬が来る前の秋に、よくあるように、空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした。僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたが、その楽しみな弁当の最中でも、僕の心はなんだか落ち着かないで、その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かが気がついてみたら、顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくって欲しくってたまらなくなってしまったのです。 胸が痛むほど欲しくなってしまったのです。ジムは、僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思って、そっとその顔を見ると、ジムは何にも知らないように、面白そうに笑ったりして、脇に座っている生徒と話をしているのです。でもその笑っているのが、僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし、何か話をしているのが、今に見ろ、あの日本人が僕の絵の具を取るに違いないから、と言っているようにも思えるのです。僕は嫌な気持ちになりました。けれども、ジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど、僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。僕は、可愛い顔はしていたかもしれないが、体も心も弱い子でした。その上臆病者で、言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だからあんまり人からは、可愛がられなかったし、友達もいない方でした。昼ご飯が済むと、他の子供たちは、活発に運動場に出て走り回って、遊び始めましたが、僕だけはなおさら、その日は変に心が沈んで、一人だけ教場に入っていました。外が明るいだけに、教場の中は暗くなって、僕の心の中のようでした。自分の席に座っていながら、僕の目は、時々、ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが掘り付けてあって、手垢で真っ黒になっているあの蓋を開けると、その中に本や雑記帳や石板と一緒になって、飴のような木の色の絵の具箱があるんだ。そしてその箱の中には、小さい墨のような形をした藍や陽光の絵の具が、僕は顔が赤くなったような気がして、思わずそっぽを向いてしまうのです。けれどもすぐまた横目でジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキとして苦しいほどでした。じっと座っていながら夢で鬼にでも追いかけられた時のように、気ばかりせかせかしていました。教場に入る鐘がカンカンとなりました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました。生徒たちが大きな声で笑ったり怒鳴ったりしながら洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました。僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながら、ふらふらとジムのテーブルのところに行って、半分夢のようにそこの蓋を開けてみました。そこには僕が考えていた通り、雑記帳や鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました。何のためだか知らないが、僕はあっちこっちを見回してから、誰も見ていないなと思うと、手早くその箱の蓋を開けて、藍と陽光の二色を取り上げるが早いが、ポケットの中に押し込みました。そして急いで、いつも整列して、先生を待っているところに、走っていきました。僕たちは若い女の先生に連れられて教場に入り、めいめいの席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくって たまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、気味が悪いような、安心したような心持ちでいました。僕の大好きな若い先生のおっしゃることなんかは、耳に入りは入っても、何のことだかちっともわかりませんでした。先生も時々不思議そうに僕の方を見ているようでした。僕はしかし、先生の目を見るのが、その日に限ってなんだか嫌でした。そんな風で、一時間が経ちました。なんだかみんな、耳こすりでもしているようだと思いながら、一時間が経ちました。教場を出る鐘が鳴ったので、僕は、ほっと安心して、ため息をつきました。けれども先生が言ってしまうと、僕は僕の級で一番大きな、そしてよくできる生徒に、ちょっとこっちにおいで、と、肘のところをつかまれていました。僕の胸は、宿題を怠けたのに、先生に直さされた時のように、思わず、ドキンと、震え始めました。けれども僕は、できるだけ知らないふりをしていなければならないと思って、わざと平気な顔をしたつもりで、仕方なしに運動場の隅に連れて行かれました。君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ。そう言ってその生徒は、僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると、僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの、僕持ってやしない、と、ついでたらめを言ってしまいました。そうすると、三四人の友達と一緒に、僕の側に来ていたジムが、僕は、昼休みの前に、ちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなってはいなかったんだよ。そして昼休みが済んだら、二つなくなっていたんだよ。そして休みの時間に、教場にいたのは君だけじゃないか。と少し、言葉を震わしながら、言い返しました。僕は、もうダメだと思うと、急に頭の中に血が流れ込んできて、顔が真っ赤になったようでした。すると、誰だったか、そこに立っていた一人が、いきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました。僕は一生懸命に、そうはさせまいとしましたけれども、多勢に無勢で、とても叶いません。僕のポケットの中からは、みるみるマーブル玉。今のビー玉のことです。いや、鉛の面子などと一緒に、二つの絵の具の塊が、つかみ出されてしまいました。それ見ろ、と言わんばかりの顔をして、子供たちは、憎らしそうに僕の顔を睨みつけました。僕の体は一人でにブルブル震えて、目の前が真っ暗になるようでした。いいお天気なのに、みんな休み時間を面白そうに遊び回っているのに、僕だけは本当に心からしおれてしまいました。あんなことをなぜしてしまったんだろう。取り返しのつかないことになってしまった。僕はもうダメだ。そんなに思うと、 弱虫だった僕は、寂しく悲しくなってきて、しくしくと泣き出してしまいました。泣いてどかしたってダメだよ。と、よくできる大きな子が、馬鹿にするような、憎み切ったような声で言って、動くまいとする僕を、みんなで寄ってたかって、2階に引っ張っていこうとしました。僕はできるだけ、行くまいとしたけれども、とうとう力任せに引きずられて、はしご段を登らせられてしまいました。そこには、僕の好きな、受け持ち先生の部屋があるのです。やがてその部屋の戸を、ジムがノックしました。ノックするとは、入ってもいいかと、戸を叩く音なのです。中からは優しく、お入り、という先生の声が聞こえました。僕はその部屋に入るときほど嫌だと思ったことは、まだとありません。何か書き物をしていた先生は、どやどやと入ってきた僕たちを見ると、少し驚いたようでした。が、女のくせに、男のように、首のところでぶつりと切った髪の毛を、右の手で撫で上げながら、いつも通りの優しい顔をこちらに向けて、ちょっと首をかしげただけで、何の御用?という風をしなさいました。そうすると、よくできる大きな子が前に出て、僕がジムの絵の具を取ったことを、詳しく先生に言いつけました。先生は少し曇った顔つきをして、真面目にみんなの顔や、半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが、僕に、それは本当ですか?と聞かれました。本当なんだけれども、僕がそんな嫌な奴だということを、どうしても、僕の好きな先生に知られるのが辛かったのです。だから、僕は答える代わりに、本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく、僕を見つめていましたが、やがて生徒たちに向かって、静かに、もう行ってもようございます、と言って、みんなを返してしまわれました。生徒たちは、少し物足らなそうに、どやどやと、下に降りて行ってしまいました。先生は、少しの間、何とも言わずに、僕の方も向かずに、自分の手の爪を見つめていましたが、やがて、静かに立ってきて、僕の肩のところを、抱きすくめるようにして、絵の具はもう返しましたか?と、小さな声でおっしゃいました。僕は、返したことを、しっかり先生に知ってもらいたいので、深々とうなずいてみせました。あなたは、自分のしたことを、嫌なことだったと思っていますか?もう一度、そう先生が、静かにおっしゃったときには、僕はもうたまりませんでした。ブルブルと震えて、仕方がない唇を、噛み締めても噛み締めても、泣き声が出て、目からは涙がむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま、死んでしまいたいような心持ちになってしまいました。あなたはもう泣くんじゃない。よくわかったら、それでいいから、泣くのをやめましょう。ね? 次の時間には、教場に出ないでもよろしいから。私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃい。私が教場から帰るまで、ここにいらっしゃい。いい?とおっしゃりながら、僕を長椅子に座らせて。その時また、勉強の鐘が鳴ったので、机の上の書物を取り上げて、僕の方を見ていられましたが、2階の窓まで高く這い上がった葡萄づるから、一房の西洋葡萄をもぎ取って、しくしくと泣き続けていた僕の膝の上に、それを置いて、静かに部屋を出て行きなさいました。一時、ガヤガヤとやかましかった生徒たちは、みんな教場に入って、急にシーンとするほど、あたりが静かになりました。僕は寂しくって寂しくって、しょうがないほど悲しくなりました。あのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと、僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました。ぶどうなどはとても食べる気になれないで、いつまでも泣いていました。ふと僕は肩を軽く揺すぶられて目を覚ましました。僕は先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたと見えます。少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せて僕を見下ろしておられました。僕は眠ったために気分が良くなって今まであったことは忘れてしまって少し恥ずかしそうに笑い返しながら慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたぶどうの房をつまみ上げましたがすぐに悲しいことを思い出して笑い物にも引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたはお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても、学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと、私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って先生は、僕のカバンの中に、そっとぶどうの房を入れてくださいました。僕はいつものように、海岸通りを、海を眺めたり、船を眺めたりしながら、つまらなく家に帰りました。そして、ぶどうを美味しく食べてしまいました。けれども次の日が来ると、僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでした。お腹が痛くなればいいと思ったり、頭痛がすればいいと思ったりしたけれども、その日に限って虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしに嫌々ながら家は出ましたが、ブラブラと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思われたのです。けれども先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら、先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで、僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に、待ちきっていたようにジムが飛んできて、 僕の手を握ってくれました。そして、昨日のことなんか、忘れてしまったように、親切に僕の手を引いて、どぎまぎしている僕を、先生の部屋に、連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くの方から、僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た。とでも、悪口を言うだろうと思っていたのに、こんな風にされると、気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけてか、先生は、ジムがノックをしない前に、戸を開けてくださいました。二人は、部屋の中に入りました。ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことが分かってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくてもいいと言っています。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。と先生はニコニコしながら僕たちを向かい合わせました。僕はでも、あんまり勝手すぎるようで、もじもじしていますと。ジムはいそいそと、ぶら下げている僕の手を引っ張り出して、固く握ってくれました。僕はもう何と言って、この嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく、笑うほかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったの?と問われました。僕は顔を真っ赤にして、ええ、と白状するより仕方がありませんでした。そんならまたあげましょうね。そう言って、先生は、真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、ぶどうの一房をもぎ取って、真っ白い左の手の上に粉の吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からプツリと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白い手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていた。その美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋でなくなったようです。それにしても僕の大好きなあのいい先生は、どこに行かれたでしょう。もう二度とは会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなぁと思います。秋になると、いつでもぶどうの房は紫色に色づいて、美しく粉を吹きますけれども、それを受けた大理石のような、白い美しい手は、どこにも見つかりません。おしまい。